おはようございます。私は成長の絵本部講師のメイトシコです。今回から4回にわたり放送を担当させていただきます。本日は谷口正信成長の家総裁の著書、成長の家ってどんな教え、問答有用成長の家講習会をテキストに、あなたは人生の主人公というテーマでお話をさせていただきます。あなたは人生の主人公ですよと言われて、その通りと思いますか？そんなわけがない、人生は自分ではどうしようもないことが起こるのだからと思いますか？デロイト・トーマツ・コンサルティングが1980年以降に生まれたミレニアル世代について調査を行いました。ミレニアル世代とは、2000年代に成人あるいは社会人になる世代のことです。それによると、日本のミレニアル世代は企業への帰属意識が低く、将来に悲観的な見方を示すという結果が出ていました。同調査では、ミレニアル世代は成長過程がバブル崩壊後の失われた20年にかぶる世代であるため、そのような環境下で育ったことが悲観的な価値観を醸成したと考えられると分析しています。私たちは溢れる情報や周りの人や社会の影響を受けているので、物事が思うようにいかないと、つい自分が置かれている環境や境遇、あるいは誰かのせいにして、人生なんてそんなものと自分を納得させようとしてしまいます。でも、誰もが幸せな人生を送りたいと夢を描き努力しています。成長の家では、この世、つまり私たちが五感の感覚器官を通して捉えている世界を現象世界と呼び、私たちの心が認めたものを表す世界であると説明します。ただし、一口に心と言っても、表面の心と自分ではわからない心があります。前者は一般的に脳髄作用の働きを指す現在意識と呼び、後者は潜在意識や無意識と呼びます。成長の家では、このように心を現在意識と潜在意識の2つに分けて考えますが、これらが人間の心を構成していると考えます。そして、特に潜在意識と呼ぶ自分ではわからない心が、私たちの言葉や表情や行動を通して、私たちの生活習慣から人生全般を表現すると考えます。だから、私たちの心がいつも暗いことや悲しいことに向いていると、それが言葉や表情行動に現れて、その積み重ねが生活や人生に現れます。また、潜在意識や無意識は受け身なので、現在意識と呼ぶ表面の心が受け取る情報の影響を強く受けています。だから、テレビやインターネットなどで暗いニュースやひどい事件などを見聞きしていると、潜在意識に深く影響して、世の中は悲しいこと辛いことであふれていると思う傾向が強まり、将来に不安を抱き、人生は思うようにいかないなどと悲観的になってしまうのです。でも、本当は私たちの日常には、明るいこと、嬉しいこと、喜ぶこと、感謝することなどであふれています。例えば、私たちは毎日当たり前に食事をいただき、着るものも住む場所にも不自由していません。紛争もなく、安心して学校や仕事に通うことができます。たとえ現在病気やいろいろな問題に悩んでいたとしても、できること、与えられていることなど、どんなに小さなことでも感謝できることは無数にあります。とは言っても、自分ではわからない心をどうやって明るい方向に向けていけばよいのでしょう。まず、自分の本質は何者かを知ることです。成長の家では、人間は神の子であると教えます。これは、人間の本当の姿は 肉体という限られた存在ではなく、自由自在な霊的実在、つまり永遠に生き通している生命そのものであり、全一元なる神から素晴らしい特性、例えば無限の知恵や愛といったあらゆる良きものがすでに与えられている完全円満なる存在であるという意味です。そして、聖鳥の家では、神は絶対の善であり、無限の愛であり、無限の知恵であり、無限の生命であるので、神が創造された世界は、すでに完全円満で大調和の世界であると信じます。これを実相世界、つまり本当の世界と呼びます。そこで、この本当の世界に心を振り向けて、本来の完全円満で大調和の世界に注目し、それを私たちの言葉や表情、行動に喜びや感謝を表現していけば、悩みや問題は解決し、より一層幸福な人生を歩み続けることができるのです。なぜなら、私たちの言葉や表情、行動が私たちの毎日の生活に現れ、それが習慣化して人生を創造していくからです。これを聖鳥の家では言葉の力と呼び、常に人生の光明面を見て暗黒面を見ない生き方である非時計主義の生き方をお勧めしています。では、人間の本当の姿が完全円満であるなら、なぜ人間は悩んだり苦しんだりするのでしょう。それは、人間には自由意志が与えられているからです。誰もが自分の素晴らしい本質を表そうとするのが人間の本質ですから、いろんな悩みや苦しみといった体験は、私たちの中にある本来の完全な姿を表現しようとする学習過程だと言えるでしょう。本日のテキストの166ページから167ページで、次のように説かれています。引用させていただきます。私たちが何かを不完全だと気づくのは、心の中にもともとこの完全性の基準があるからです。その物差しで人を測ったり、社会を測ったり、製品を測ったりすると、あの人は怒りっぽいとか、この社会は犯罪が多いとか、この製品はすぐ故障する、などという、不完全に気がつくわけです。つまり、外の世界に不完全を意識するということは、私たちの心の中に完全なものがあるということの裏返しなんです。だから我々は神の子であるという言い方ができます。引用終わります。私も、聖鳥の家の教えを信仰するまでは、自分の心が認めたものを人生に表しているなどとは知りませんでしたから、いろんなことに悩んだり、苦しんだりしていました。それは、人間は肉体で、限られた存在だから、人生は自分の思い通りにはならないと思っていたからです。でも、真面目に努力して生きている人が、いろいろな悩みを抱えている一方で、ずるい手段でお金を儲ける人や、人を傷つけても平気な人が権力を握っていたりと、人生はなんて不公平なのだ。と納得できませんでした。少し私の体験をお話ししましょう。私は中学生の頃から海外に興味を持つようになり、いつか外国に行って海外に関わる仕事をしたいという夢を膨らませました。でも地方育ちの私の家庭環境は、東京の大学や海外へ留学するような金銭的余裕などありませんでした。それに当時は女性は短大か専門学校さえ出れば、あとは結婚して家庭に入ればいいという風潮だったので、周りに相談しても海外に留学するなど、お金持ちの家か、よほど成績が良くて奨学金でももらわない限りは無理だと言われました。それでも海外への夢は諦めきれず、しばらく地元で働いてお金を貯めて、アメリカへ短期留学をしました。そして、帰国後は、英字新聞の求人に応募して、外国の政府機関に勤めました。 夢が実現したのです。でも現実は厳しく、周りは家が裕福で、英語力も学歴も高い帰国子女が多く、自分にないものを持っている彼らを羨ましく思いました。そこで今度はアメリカの大学院に進学して、キャリアアップを図ろうと計画しました。ところが計画とは異なり、当時5年ほどお付き合いしていたアメリカ人の男性と結婚することになりました。でも夫は結婚して10ヶ月後に心筋梗塞で亡くなりました。34歳でした。建築家で自然が大好きだった夫は、いつか自然豊かなアメリカの両親が住む近くに家を建てて、家族を増やし、設計事務所を立ち上げて、地域に貢献する人生を夢見ていました。私はそんな夫のそばで、家族の世話をしながら学校に通おうと思っていました。でも、そんな夢はあっという間に消えてしまいました。当時の私は、神や仏を信仰するという生活ではなく、人生は自分の思い通りにならないかもしれないけれど、人に迷惑をかけず、目標に向かって努力をすれば、それなりに幸せな人生は送れるだろうと思っていました。ところが、自分なりに努力をしてきたのに、これから幸せになろうとした矢先に夫を亡くして、それまでの努力も夢も全部消えた、と途方に暮れました。人生は自分の思い通りにならないと信じていたことが、現れたと言えるのかもしれません。でもその一方で、もし神や仏という救いの原理があるならば、どうして夫を助けてくれなかったのかと、初めて生きる意味を知りたいと願いました。私の家は祖父母の代から聖長の信仰者でしたが、母は私に聖長の教えについて特に教えてくれたことはありませんでした。でも食事も取らず、部屋に閉じこもる私の姿を見かねた両親は、京都府の宇治市にある聖長の家宇治別格本山へ連れて行ってくれました。そこで個人指導というカウンセリングに申し込み、面談してくださった本部講師に辛い思いを聞いてもらいました。その講師は、それは大変でしたね。でも人間は肉体という存在ではなく、生き通している命ですから、あなたはご主人のことを喜んであげたらいいのですよ、とおっしゃいました。そして、ご主人の命は、あなたと共に、今の今も生き通しているのですから、あなたはご主人との夢を叶えることができますよ、と励ましてくださいました。私は、喜びなさいと言われて、頭ではよく理解できませんでした。その頃は、私の家族も友人も、私のことをかわいそうに思い、なんてかわいそうなの、なんでこんな不幸にならなければならないの、と、まるで腫れ物でも触るようでした。もちろん、夫を亡くしたことは不幸な出来事ですが、かわいそうだ、不幸だ、と言われれば言われるほどつらかったのです。だから、喜んでいいと言われて、心が少し楽になりました。それは、不幸ではない、これからも、夫が喜ぶ生き方を続けていけばいい、と認めてもらえたように思ったからです。それで、聖長の絵の教えを学んで、それまでの私の暗い人生観を変えて、最初からやり直してみようと思いました。とはいえ、辛く悲しい思いはすぐには消えません。それで、まずは、聖長の絵の宇治別格本山の錬成会に参加しました。錬成会とは、合宿して聖長の絵の教えを学び、実践する行事のことです。そして、そこで学んだ深層観という聖長の絵独特の座禅的な瞑想法や、聖長の絵のお経や本を読むこと、そして、小さなことでも何か人のためになることを実践するように心がけました。それらを続けるうちに、次第に私の心は落ち着き、以前のような日常生活を送れるようになりました。もちろん、こうして元気に回復することができたのは、 家族や周りの支えがあってのことです。私は成長の絵の教えを学ぶうちに、以前の自分がいかに自分中心に物事を考えていたかを反省しました。そしてどれほど家族や友人、周りの人たちに助けられていたかに気がつき、心から反省し感謝しました。そして夫との出会いと結婚、こうして夫に喜んでもらえるような生き方をしようと前向きになれたことに心から感謝しました。誰もが人生の主人公であるということは、ただ自分の夢を叶えるということだけでなく、どんな環境も境遇も自分の魂の成長の糧として、その体験から学び、より一層幸福で豊かな人生を歩み続けることができるということです。なぜなら私たちの本質は神の子で、永遠に祈祷している命ですから、無限に表現していくことに喜びがあるからです。失敗しても挫折してもまたやり直せばいいのです。私たちはどんな問題も乗り越えて幸福な人生を歩み続けることができます。さて、夫が亡くなって20年が経ちますが、私は今夫と歩いたことのある八ヶ岳南麓の美しい自然の中で、成長の絵の講師として教えを学ばせていただきながら、成長の絵の教えを世界に伝えていくためのお仕事をさせていただいています。仕事で海外へ出張する機会もあります。振り返れば、子供の頃から夢に描いていた海外に関わる仕事についています。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。